TMN
夢かな放送局。
この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作るバラエティ型成長番組です。パーソナリティは私山本しおりと
ワンコの
二人でお届けします。何成長番組って何
バラエティ型成長番組なんか突然変わったどうした
びっくりしたこんなにさ読み慣れてるのにさ
毎回言ってる
バラエティ型
成長、まあ、でも意味は一緒だから、まあ一緒だよね、バラエティ型の成長番組うん成長番組に重きが置かれるあんまり成長してないからちょっと詐欺になっちゃうかもしれないんですよ ね
さてさて、
はい
はい放送開始が2月17日はい、なんと299回目を迎えました、さて300回、
来週が300回じゃないですか。
まあ300回のことはちょっとまだ分かんないので
ギリギリあの、ね、お祝いコメントをね募集しますね。
あそうだね、
300回、うん、300回も続けてきたっていうことで
ね、
なんか、うん、なんかください
また人にねだる
なんかください
なんかくれなんかくれ
なんかください他力本願でございます、
はいはい、あのね先週あのまんこちゃんが、
はい、
あのまあなんか大京の話から、
はい
まあ、旅行に行くんだよみたいな話をしてたけど、
はい、旅行行ってきたんだよね
今年早速ね
早速、うん、いち早く長崎に行ってきました、はい、
長崎いいね
長崎ね、うん、あのね私四国から向こう南の方に行ったことがなかったんです
よ。そうなの意外
初九州上陸で、
ね、そうなんだ
興奮しましたね。
お
飛行機久々に乗ってね、うん、気圧で耳がやられすぎてしようかと思ったんだけど
飛行機で行ったんだ
飛行機で行った
どこから羽どころ
成田から長崎空港まで直行で行ける便が、う
ん、どれくらいなの時間的に
でもね2時間もかかるかかかんないかだったよ1時間半くらいかな乗ってた時間としてはまあ空港だから早めには行かなきゃいけないんだけど、
うんうんうん
意外と近くてこれ行けるなって思ってすごいいいとこ
だ、うん、やっぱりあれか電車で行くよりは全然楽
いや楽だよ電車はやっぱさ、うん、新幹線で博多とかまで行ってそこから特急乗らなきゃいけないから
そうだよね乗り換えだもんね
だって博多まで行くのに何時間って感じじゃん、
うんうん、
だからねもう飛行機楽でしたちょっと楽しかった長崎やっぱね、うん、長崎ちょっと暖かかったね
ああそうなんだ、
うん、ただバス文化で、うん、なんかバスがすごくて移動手段が結構バスなのね、
うん、
なのでちょっとね、うん、バス難民になって迷いましたけど、
う
ん、というわけでお土産買ってきました。
長
崎といえばカステラ
かわいい。
そうあとねなんかね
お、ま、長崎おまがり
おまがり猫っていうなんか猫も有名なんだって、うん、なんか結構本当に猫が多くて、うんうん、で尻尾が鍵尻尾というか、
うん、
尻尾曲がったにゃんこが結構いるんですよね。だからそれが名物みたいな感じで、うん、そのなんかおまがり猫のカステラニャステラですよ、
うん、これ長崎に住む多くの猫たちはおまがり猫
おまがり
おまがり
そうなんか海外にもともとそういうおまがり猫がいたのが長崎で繁殖したっていう、うんうんうん、いつからあれかなあの黒船来航
来航に合わせて猫
だって出島だもんねあの時に一緒に多分入ってきたんだろうね、うんうんね、おまがり猫は尻尾に幸せを引っ掛けてきてくる。
ああそうなんだ、
ね、今日引いてしまったじゃないですか、
うん、何これ
幸せを引っ掛けてもらおうかなって思って
幸せ引っ掛けてきてくれるんだ
でなんか、うん、あのパッケージ、まあ、またブログで写真載せますけども、うんあのね、パッケージで可愛いにゃんこちゃんがいるんですけど、うん、パッて後ろ振り向いたら穴が開いてましてね、
う
ん、
こう透明になっててそう透明な中が見えるようになって
て、ね、見えるようになってて4種類ぐらいその後ろに柄があって、うんうん、肉球のやつと尻尾のやつが、うん
尻尾がいい
尻尾がいい
だってここに幸せ引っかかってくるんでしょ
そうそう幸せ局長は肉球の、う
ん、肉球であ
げます、うん、そうかわいいよねそれ
かわいいそうなのなんかね
幸せを、ね、引っかけてくれるんだ
私が一番最初に、ね捨て猫を拾ってきて飼い猫になった猫が、うんうんうん、ミケ猫がいるんだけど、うんうん、その子が
おまがりなんだ、
うん、
おじゃあいい猫
鍵尻尾 でこれまっすぐなればいいのにねって言ってこうさ
あれ
ゴリゴリしてたらさ
痛い痛い痛い、
うん、あのもう骨が曲がっちゃってるから
でしょうねあれは何事故かなんかで引っ張って
それとももともと多分お腹にいる時にそういう骨
生まれつきそういう、うん 骨になっちゃってんだ、
う
ん、
なってるんだと思うよ。
私ずっと曲がってる猫ってなんか事故かなんかで挟まってそうなっちゃった、う
ん、みんな事故あってるよ。
だからこれを見てあそうなんだ、もともと曲がってる猫いるんだって思ってびっくりした、うん、そして曲がってる猫はいいんだ、
うん、なんかあそうなんなんかまっすぐだの方が可愛いのにと思ってたけど、そうそう、なんかこれを見たらあの子は幸せを運んできてくれてたんだ、運んできてくれた
いい猫だ、福猫だったんじゃん、
福猫だったんだ、へえ可愛い、
そう可愛いな、うんうん、でも確かに猫たくさんいました、うん、犬より猫をたくさん見ました、うん、猫が多い街なんだなって、
あの普通に野良ちゃんでいるってこと、
そうそう野良でその辺にうろうろしてて、でみんな結構やっぱりお曲がりが多かったですね、
うんうん、そうなんだ、うん、なんか今さもう野良猫自体が少ないじゃん、
うんうんうん、でもなんか、 見かけないけどね、私が泊まったお宿が結構山奥の方だった、うん、山奥というか、うん、山深いんだけど超海辺、うん、もう港の目の前みたいなホテルに泊まったんですけど、うん、その付近は割とまあちょっと都会から離れて田舎だったこともあって、うん、あと港町って猫が多いじゃない、うん、だからなんか地域猫みたいな感じの猫が結構うろうろして夜中とか結構ニャーニャーうるさかった。
あそうなんだ、いやちょっとなんか長崎の話もうちょっと聞きたいな、
長崎良かったですよ、
うん、じゃあ一旦閉めて、
ね、ちょっ
と、ね、ちょっと話聞きたいなと思います。では夢かな放送局スタートします。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
はい、
口引きでねフリートークしようかなと思ってたんですけど、うん、なんか文句との長崎の話今さ最初しか聞いてないじゃん。
ま
あね、このそもそもさなんで長崎に行こうと思ったのか。
長崎には、うん、まあちょっと友達のなんかイベントみたいなのがあって、うん、それに行きたいなって思ってて、うんうんうん、友達が主催するなんかちょっとイベントみたいなのがあって、うん、ちょっとお手伝いがてら遊びに行こうってなって、うん、ちょうどその時期がランタンフェスって言われるっていうの。ランタンフェス。なんかね私もねあんまりよく知らなかったんだけど。
え、それ
あのってその手は
あのなんか台湾とかでさ飛ばすやつ。そう
そうそう、
なんか
私も最初聞いた時、うん、そうだと思って、で台湾のランタンフェスティバルはすっごい前から行きたかったの、うん、だからランタンフェス行きたいなって思ったら、うん、ランタンフェスあるよ長崎に行って、長崎の子が行って、うん、え長崎でも見れるのってなって、うん、えじゃあ行く行くってなって、うん、ちょっとその、ね、友達がやるイベントとその同じ時期だったから、うん、じゃあ行くわ長崎ってなって初長崎だったんですけども、うんうん、あの空港着くとまずすでに、うん、まあ、ランタンフェスティバルが多分すごい有名なお祭りなのよね、うんうん、あの辺では、うん、なんでもうおいでませ長崎みたいな感じで、うん、そのランタンフェスの宣伝じゃないけど、うん、もうそのランタンとかがバーンって降りたところに会えるんだけど、うんうん、もうその瞬間に思ってたんと違うって
どういうこと思って
その台湾のランタンフェスっていうとなんかさ、うんうん、ふわっとした癒される感じのさ、うんうん、ランタンをそれぞれなんかふわーって上空に浮かび上がらせるみたいな、うんうん、
幻想的なイメージ、ね、
そうそうイメージじゃん、うん、であれやりたいわってずっと思っていたら、うんうん、なんかすごい原色のランタン、うん、
原色
そう真っ赤とかで作られた、
うん、
ちょっとねあの長崎ランタンフェスティバルで、
うん、あ長崎って入れた方がいいのね、
ね、うん、検索してもらうと分かるんですけど、うんうん、土原色の真っ赤なやつとかで、うん、ランタンの素材で作られた人形とか、
うん、人形
竜とかがババンってあるのよ、うんうん、あのですね分かりやすく言うと、うん、中国なんですよ。
あの今ねちょっと画像調べたんですけど
分かった
中国だこれ
完全に中国でしょ、うん、
中華街の感じ
そうなのだから見た瞬間えやべえ違うやつだったって思って、う
ん、えだってさあのこのなんかさ服とか持った
そうこれ完全に
そうなのあの人の張り子、うんうん、人形の中に明かりが入ってて、
そうなんか確かにランタンなんだけど、
あの違うなこれは、
なんか
思ってるのと違う、
だいぶ違うでしょ。
まさにワンコちゃんが言ってそのまま思ってるのと違う、
思ってたんと違うんですよ。うんうんね、なんかね、
うん、
そういう感じだったんです。
中国のなんだろうお祭り本当に。
だってあれだよ。私が空港降りて、うん、真っ先に目にしたのがこれですよ。うん、あのランタンで作った獅子舞みたいな。
あの本当に中華街のお祭りみたいなさ。
中国の、うん、時期的にもね中国の春節なんですよ。うん、だからそのお祭りで、ね、
なるほど。
なんでこうなったって思ったら、うん、あのねよくよくなんか観光マップみたいな私全然何も調べず行ったから、うん、全然前情報なく行ったから、うん、すっごいびっくりしたんだけど、うん、長崎にも中華街があるんですよ。
うん
でそこが中心になってやるお祭りなんだって、うん、そう、それで、
じゃあ、 だってさ、もうさ、
完全に中国のイベントも、もう中国の踊りとか、うん、あと2個の演奏とかがあったりする、うん、あとなんか、
パレードとかもきっとこういう感じなんです
よ。全部中国なんですよ。だからすごいびっくりして、うん、まあ、調べなかった私が悪いんだけどさ、
台湾もさ、まあまあ同じ、まあ、中国系なわけだけど、
うん、なんか雰囲気が全然違うよね。うね、もっとなんかおとなしい雰囲気、うん、
もっと
精霊流しとかみたいな意味と違いじゃん。だから ああいう、
うん、
まあ、でもハンステンボス行くと結構素敵なやつとかがまた全然違うランタンだけど、
う
ん、なんかもうちょっと綺麗な画像とかが出るから、ね、思ってたんと違うなみたいな。
私はその台湾のランタンのこの猫明かりが灯って宙に浮いてるっていうこの原則、そうそうそう、幻想的なイメージを持ってたから、あの大仏があった
でしょ、衝撃を受けたでしょ、うん、私の知らない長崎って思って、うんうんうん、なんかね、びっくりしましたね。そうなん
だ。あ、でも一応台湾でもそういうこう人形的なものはあるっぽいけど、
あ、結構
まあまあそうだけどね。
でもなかなかね、うん、壮観でしたよ、うん、かなりでっかいものとかもありましたし、うん、いやー、イメージと違ったんでね、まず度肝を抜かれましたね。
あの、何、どれくらい行ってたの、何泊とかで行ったの。
2泊3日ですね、うん、2泊3日で行って、うん、でなるべく費用を抑えようとか、うん、友達と2人で行ったんですけども、うん、なんかまず格安航空券で行きますし、うん、早朝の便で飛び立ち、うん、空港に着いて、で、うん、お宿を、うん、なんかでランタンフェスティバルの期間だからやっぱいろんな人が集まってきて、普通のホテルが取れなかったのよ、うん、でめっちゃ高いホテルしかなかったから、うんうん、あのよく最近ある民泊あるじゃない、なんか大きい古い家を改築して、うん、ホームステイじゃないけども、はい、何人かでシェアして泊まるみたいなやつで、うん、友達としてシェアするのもあるけども、うん、普通にホテルみたいな感覚、本当にバックパッカーの人が泊まるみたいな感じのお宿があって、それがなんかちょっと都心部からは離れるんだけども、はい、なんか港の近くに割と安い、で最終的に2人だったけど、本当は5人で行くはずだったの、うん、だから、うん、ホテルのベッドとかじゃなくて、どうせだったら一部屋にみんな泊まりたいよねって言って、広い部屋があるところってなると結構ちょっと 都心部から離れちゃったんだけど、でもなぜか、うん、あの相次ぐキャンセル予定、違う、2人じゃないか、うん、2人で行って現地で1人と合流して結局3人で宿泊することになったんですよ、うんうんうん、なんか2人がドタキャンになってしまい、これはやっぱり私のおみくじキャン
出た、もうそこでは、それは多分ワンコさんじゃなくて相手がドタキャンしなきゃいけない
何かが、
何かが
向こうに何かがあった、
そうそう、向こうのことだから、それは
キャンセルが相次ぎ、どうしようみたいな、うん、でホテル自体はすごい綺麗にされてて、うん、素敵だったんですけど、うん、ホテルまで行く道がもうやばくて、うん、まずバス停がすっごい辺鄙な山奥にあって、うん、もう落石注意会みたいな感じ、うん、もうなんか真っ暗な、
そんな田舎なの、田舎というか
すごい田舎、もう本当に海なんですよ、うん、で港なんですよ、うん、だから何にもないの周り、うん、本当にで バスで行かなきゃいけない、長崎駅からバスで30分ぐらい乗って、うんうんうん、でそこから徒歩、まあ、10分ぐらいなんですけど
結構遠いね、
真っ暗、あのね、
街灯なし、
あのね、私、うん、あの初日一泊目ちょっとご飯とか食べてたら遅くなっちゃって、
うんうんうん、
でバス乗ってさあ行こうって思ったら、まずバス乗り場が分かんなくて、
うんうんうん、
長崎のバスはやばい、なんか長崎って電車ももちろんあるけど、うん、電車よりバスと路面電車が主流なんだって、
うん、あー、確かに路面電車のイメージあるかもしれない、
で、なんか路面電車とバスが走ってて、うん、で基本的になんか坂が多いんですよね、うん、あの辺って 山のアップダウンがすごく多くていいので、うん、なんか下は車とかバスとかがすっごい走ってるから、うん、歩道橋がめっちゃ多い、
う
ん、なんか道を渡るのに必ず歩道橋を上り
下り
し
なきゃいけなくていい運動になる、
すんごい足腰鍛えられたんだけど、うん、その中でバス停を見つけられず1時間うろうろするっていうことをしてしまって、うん、なんかね、バス停が1つのバス停に行き先が8個ぐらいあるの、うん、でその8個の中もなんか系統がいっぱいあって、うん、時刻表の字がめちゃくちゃちっちゃくて、うん、もうなんか素人では扱えない、うん、乗り場もわからないし、
バス停確かに難しい、
でなんか乗り場が何番乗り場とか全く書いてないから、うん、どこにあるのかがわかんないんだよね、うん、まずバスに乗れず、うん、1時間迷い、やっとバスにな
んか
もう必死すぎて、うん、もうこのままだと終バスを逃して宿に行けなくなると思って、うんうん、道行く人に泣きながら、ここに行くにはどうしたらいいんですか、うん、でも現地の人は優しかった、うん、 すごい丁寧に教えてくれて、うん、やっとバス着いたら、うん、もう夜だから真っ暗で、うんうん、真っ暗な道、なんかすごい港の本当に海辺を歩いていかなきゃいけなくて、うん、夜の海ってめっちゃ暗いじゃん、
怖いよね、
すごい怖いの、もういつ何が出てきてもおかしくないぐらい、うん、もう静かな海なんだけど、なんか船が何個かさ止まっててさ、うん、ゆらゆらしてんのが、
うんうん、
街灯とかほぼない、
よく行ったなそんなとこ、
めっちゃ怖いっていうところで二人で震えながら行って、うん、やっとたどり着いて、うん、まあ宿自体は綺麗でした、
うん、それは何、素泊まりっていう感じ
ですか、素泊まりだったんですけど、うん、まあでも素敵な、だから朝は、うん、夜はそれだけ恐ろしいところなんです、うん、朝はオーシャンビューです、
おーオーシャンビュー、
オーシャンビュー、オーシャンビューで、しかも窓全面なんで、だから夜めっちゃ怖い夜と朝の落差がすごい素敵なところでした。
でもなんか逆にそういうことでもなければなかなか行かないから、ちょっとねこうコストカットで民泊とか行ってみるのも思い出作りには
普通のホテルに泊まるよりは面白かったね、いろんなところが見れたので、なので、ね、なんか長崎っぽい観光はそんなにできなかったんだけど、うん、なんか長崎の地元を知れた感が、
いいじゃん、なんか、まあ、大京と言いつつ、うん、なんか楽しそうじゃん、
意外となんか終わってみれば楽しかったなみたいな、うん、あとね、うん、うなぎが美味しかったです、
あそうなんだ、長崎うなぎ意外、
なんかね私もイメージなかった、ちゃんぽんとかのイメージなんだけど、うんうん、なんか、まあ、長崎というか諫早まで行かなきゃいけないんだけど、うんうん、なんかうなぎが名物らしくて、結構安くて美味しく食べれて、なんか友達と行ったら1人3000円ぐらいで結構いろいろ食べれたね、私もお酒も飲んだんですけど、うんうん、3000円ぐらいで済んで、安っって思って、えいやいい近所にあったら通うわみたいな、
何楽しんでる
の、お酒も美味しかった、
長崎なんかいいな、
地酒を飲ましてく、うん、なんか私が行ったうなぎ屋さんが、うん、うなぎ屋さんとうん、地酒を飲ましてくれるバーカウンターが一緒になってるお店だった、うん、もう私行くしかないでしょ、うん、美味しかったですね、うん、そんな長崎を堪能してまいりました、
いいね、
いやよかったよ、また行きたい、
うんうん、長崎
観光ちゃんとできなかった、グラバー園とか行きたかったけど、うん、スケジュール的に行けなかったので、うん、今度また近いうちに行きたいな、うん、
ちょっとお土産のニャステラもいただきます、
ニャステラどうぞ、
はい、ありがとうございます、はい、じゃあ夢かの放送局後半もまだまだ続きます、
はい。